おはようございます。2024年5月10日金曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。今日最初の話題丸1としましては、昨日5月9日にですね、厚生労働省が発表しました3月の毎月勤労統計調査、こちらの、数字が出てきました。1人当たりの賃金、物価変動を考慮した実質で前年同期比 2.5% 減ということで、減少が24ヶ月連続、この2年間ずっとですね、実質賃金が下がってしまっているという事態となっております。この24ヶ月連続での減少というのは過去最長ということで、額面の給与総額、こちらは伸びているんですけれども、物価高に追いつかない状態が続いてしまっているということです。また今回3月のマイナス 2.5% という数字はですね、2月のマイナス 1.8% からも拡大しているということで、なかなか厳しい状況、実質賃金の、マイナスが非常に我々の家計に与える影響大きいという状態になっております。一応ね、現金の給与総額名目については伸びているんですけれども、それを上回っての物価高ということになっているということで、24ヶ月連続のマイナス、過去最長と申し上げましたが、リーマンショック前後、2008年のリーマンショック前後を超えて、最長ということなので、なかなか、厳しい状況が続いているということになります。また5月下旬公表予定の2023年度年間のですね、実質賃金も2年連続で前年度比マイナスとなる公算が大きいという状態、こういった前触れの話になっているのかなと思います。名目賃金を示す1人当たりの現金給与総額については増加が続いており、3月前年同月比 0.6% 増の301,193円ということで、ただ伸び幅2月から 0.8 ポイント低下ということになっております。基本給にあたる所定内給与が 1.7% 増している一方、残業代など所定外給与が 1.5% 減だったということで、賞与など特別に支払われた給与は 9.4% 減ということで、2023年3月の伸びが大きかったその反動で、今年の2024年3月の賃金の伸び率は少し低い水準にとどまったということになります。2024年の春季労使交渉、春闘では高い水準の賃上げが実現しているのですが、こちらの消費者物価指数、3.1% 上昇とかね、そういったものを賄える、賃金の伸びは見られなかったということで、なんとかしていかなければいけないということでございます。購買力低迷ということになりますので、要は賃金が、上がっても実質賃金が増えていない、物価高に追いついてないということは、その分買えるものが少なくなってしまっている、購買力が追いついていないということになるので、ますます家計の紐が、財布の紐が固くなってしまうということになります。せっかく物価が上がっていく、上げられるという状態、そうすることによって企業が物の値段を上げることができる、物の値段が上げることができるようになっていっても、みんなが買ってくれなかったら結局物の値段下げていかなきゃいけない。じゃあどういうふうにして物の値段上げてもみんなが買ってくれるかっていったら、実質賃金をプラスに転じるしかないんですよね。そのためにやっぱり賃金を、賃上げをやっぱりしていかなければいけないということになりますが、足元で急激な円安も進んでいて、原油価格も上がってしまっている、そもそもの原材料が上がってしまっている、日本というのは物を海外から輸入して、エネルギーも含めてですね、原油も含めて輸入して、それで物を作って売っていくっていうのが、日本の大きいマクロ環境で見た時の大切なポイントになってきますので、そのあたりが今まだ円安とどまってない、原油価格もですね、ようやくちょっと中東情勢が落ち着きを見せてきていることもあって、原油価格ちょっと落ち着いて今ありますけれども、またいつ再加速していくか、急騰していくかっていうのがね、分からないので、なんとか期中であっても賃上げできる企業というものは賃上げをしていかないと、日本経済またずるずるとデフレの波にね、戻っていく危険性がありますので、このあたりしっかりと見ていかなければいけないということになります。1人当たりの賃金、物価を考慮した実質で前年同月から 2.5% 減少ということで、24ヶ月連続、2年連続の実質賃金のマイナスという状況でございます。 はい、それでは ② の話題としまして、大手商社5社のですね、決算が出揃いましたので、こちらの数字の確認とか、あと株主還元についてもね、大きく商社株主還元していこうということになっておりますので、そのあたりの数字を追っていきたいと思いますが、まず2024年3月期一番大きい純利益を叩き出したのはですね、三井物産が1兆636億円ということで、続いて三菱商事が9640億円、伊藤忠が8017億円、丸紅が4714億円、住友商事が3863億円と数字を叩き出しているという状況でございます。一方、2025年3月期の予算、予想ですね。こちらは三菱商事が9500億円、三井物産が9000億円、伊藤忠が8800億円、住商が5300億円、丸紅が4800億円というような形で、基本的にはまあみんな、伊藤忠、住商、丸紅は増益予想、三菱商事、三井物産は減益予想ということになっております。特に三菱、三井はですね、エネルギー関係の資源関係大きく持っておりますので、まあ、こちらが2024年と比べたら2025年3月期もう少し落ち着くだろうというところ、あとはまあどの商社もこれは影響する話ですけれども、円安はもうちょっとね落ち着くんじゃないかという見通しで、まあ、増益といっても小幅な増益で、むしろ三菱三井は少しマイナスの方向に触れてしまうということになっております。まあ、非常にこう商社ビジネスというのはですね、まあ、海外で儲けるということが最近主流になっていて、なかなかまあトレードっていう従来型のビジネスというかは資源関係とかまあ投資をしてというようなところが大きくなっております。まあ、今年伊藤忠でね、今のところ大きい投資といったら、まあ、この前も取り上げましたけれども、ビッグモーター、これを買収してウィーカーズに変えていくということで、まあ、そこの経営再建どうなっていくのかっていうところが注目ですけど、まあ、ウィーカーズなんかはね、まあ、国内商売ですけれども、まあ、基本商社っていうのはまあやっぱ海外が強いということで、まあ、特に資源エネルギー関係強い三菱三井、このあたりの業績が今非常に膨らんでいるという状況になっております。で、まあ、このじゃあ得た利益、これをね何に使うのっていうところで、まあ、株主還元をねしっかりとやっていこうということで、配当と自社株買い合わせた総還元額、5社合計で 1.9 兆円と、こちら過去最高だったということになり、また2025年3月期もですね、現時点で発表されている数字、合わせると 1.7 兆円の株主還元という巨額の、ね、株主還元を予定しているということになります。5社合計の純利益 1% 増の見通しの中、純利益に占める総還元の割合は 47% とやや下がりますが、 50% 近い利益の叩き出したうちのですね、 50% 近くは株主に還元していくという内容になっております。商社ね、高給取りで有名な会社でもありますが、株主還元を今一生懸命進めているということになります。特にですね、ウォーレン・バフェットさんが商社投資をして、バークシャー・ハザウェイ発行済み株式多く、約 9% が、ね、保有しているっていう状況の中、各商社、まあ、ROE、 やっぱり海外の投資家からしたらですね、ちゃんとこう資本に対してどれだけ利益を上げているんだっていうところ、そこが見られるわけなんですけれども、まあ、ROE を高めていくっていうこと、まあ、ROE を高めるためにはですね、まあ、利益を伸ばすだけじゃなくて、分母である株主資本、これを減らす、すなわち株主に還元して現金とかでね、戻して買い、戻していってあげる、そうし現金で配当してあげる、で株自己株買いすると市場に出ている株が減っていくので株価が上がるっていう効果がありますので、まあ、こういう株主還元をすることによってですね、まあ、市場と株主に対してお金を支払うことによって ROE が上がるっていう形になるんですよね。なので、まあ、この ROE を高めていくっていうことを意識しつつ、でもそうすると将来の成長投資に使える分がまあ半分になってしまうので、まあ、それをどう成長投資に向けていくのかっていうところがポイントになっていくのかなというふうに思います。伊藤忠、 おととい5月8日に発表しました2024年3月期の連結決算、純利益が前の期比の微増8017億円でしたが、石炭やパルプなど市況下落が利益を下押ししてしまったものの、成果物バナナ、有名なドールとか、まあ、あとファミリーマート事業などが、ね、損益改善を補ったということになっていきますが、まあ、あの成長投資どういうふうにしっかりとやっていくのかというところが各社見られており、まあ、なかなかその成長投資のところがうまくいかないということになると、株主還元を求める声というものがより強くなっていくということ。住友商事もですね、物言う株主ウォーレン・バフェットさん以外の物言う海外株主からも買い増し投資を受けていたりとかするので、そうすると株主還元ね、もっと積極的にやれというような声が高くなっていく、大きくなっていく。そんな中で、ね、どういうふうに経営戦略をしていくのか、特に、まあ、石炭ビジネスとかエネルギービジネスとかっていうのは今後の環境問題とか、まあ、再エネの状況の中考えていくと、まあ、次の投資先を見つけていくっていうことが近々重要視になっていくのかなと。まあ、商社っていうのはね、いろいろとビジネスモデル変わっていくので、たびたび商社冬の時代っていうものを言われることが多くなっていくわけなんですが、まあ、次の投資、次のビジネスモデルをどういうふうに作っていくのかというところが注目されるポイントかなと思います。はい、それでは丸三の話題としまして、ロシアの凍結資産、これをですねどういうふうに使うのか、まあ、どうするのかということについて EU、欧州連合の加盟国がですね、現地時間ブリュッセル現地時間ベルギーの首都である、ブリュッセル現地時間5月8日、大使級会合で、この凍結資産をですねウクライナへの軍事および復興支援に活用するということで大筋合意しました。EU 議長国のベルギーが、旧ツイッター X で、ね、明らかにしたということになりますが、まあ、このロシアの、ね、海外資産、これをどういうふうに凍結資産として、ロシアが、ね、引き出せないようにとどめ置いているわけなんですが、じゃあこれどうすんのっていうことがずっと揉めていたというかですね、どうすべきなのかっていう話が、ずっとあったわけです。例えば今年の2024年の2月28日に、ブラジルサンパウロで開かれた G7 の財務省中央銀行総裁会議ではですね、これを没収しようと、ロシアの資産を没収して使おうというような、ね、話が出たりしたんですけれども、まあ、アメリカはその没収していいじゃないか、何の問題があるんだっていうふうな主張したのに対し、フランスなんかはね、いや法的根拠さすがに没収ってできんのと、それは法的根拠あんのということ、まあ、それを何かを使わせない、それをね、資金を使わせるっていうことになると、それがウクライナ侵攻につながるっていうことになるから、それを使えないように凍結するっていうのは理屈として成り立つけれども、没収ってそんなことできるんかいと、理屈としてね、できるのかという、まあ、そういう話があって、なかなか合意ができなかったわけなんです。凍結されたロシア中央銀行の資産、一説によるとですね、3000億ドル近くに上るということで、どうしようかっていうのをですね、G7 の中でも話がなかなかまとまらないということがあったわけです。さらに先月の17日にも、この前ワシントンで開かれた G7 の財務省中央銀行総裁会議でも、まあどういうふうに使うかっていうことについてね、まあ、引き続き考えましょう、取り組みましょうという共同声明が取りまとめられたというだけで、なかなかじゃあ実際どうするのっていうのは話が結論が出なかったというのが、まあ、これまでの経緯だったわけです。で、そういった状況の中 EU、もともとですね EU は凍結されたロシアのこの資産についてですね、まあ、その大きい部分っていうのは EU のところにあったわけなんですけども、 EU は今年の2月からその利息収入とかね、まあ、その凍結した資産のうち、これ凍結した資産ですよっていうことで、この凍結した資産のうちこの部分はまあ元々の資産、その資産から利息とかなんかいろんなものが入ってくると、それを分けて管理する、区別して管理するっていうように定めた規則を使って作っていた。 で、そうすると凍結資産を没収するんじゃなくて、凍結資産から生み出された利息というもの、これはもう凍結した資産になってるんだから、そこから生み出される収益については、これは、まあ、EU ないしは、そう EU がね、まあ、なんか使ってもいいだろうというような区分をして、まあ、活用に向けて、いろいろと整理をしていたわけなんですが、今回いよいよですね、この、分けたもの、この利息収入、ロシアの中央銀行の資産、凍結資産から得られる利息収入については、ウクライナへの軍事および復興支援に活用しようということで、EU 加盟国が大筋合意したということになります。この利息収入だけでもですね、先ほど申し上げた通り、資産規模が45兆円ありますので、ここから年間、30億ユーロ、約5000億円の利息収入が年間出てくるだろうというふうに見られているので、まあ、これを、ウクライナへの軍事支援および復興支援に使っていこうということで大筋合意をしたということです。まあ、これね、非常に重要な一歩となっており、まあ、ウクライナ支援については EU の中でもなかなかこう一枚岩にはなっていなくて、ロシアと近いハンガリーなんかはね、ロシア寄りの姿勢を示しているんですが、今回のウクライナ支援についてはこのハンガリーも賛成をしたということで、まあ、今後、こう凍結資産の活用について、まあ、EU 内で一歩進んだということは、アメリカが主導している G7 での議論もね、さっき言った2月はフランスが反対してた、で、まあ、4月もう1回、まあ、引き続き検討し続けようっていう声明が出た、まあ、で今後、まあ、EU 外の資産についてもですね、アメリカ主導でどういうふうに使っていこうかという話が整理されていくんじゃないのかなというふうに思います。この結果ですね、西側諸国、2022年2月のウクライナ侵略の開始直後にロシア中央銀行の資産凍結しておりましたが、そこから出てくるお金についてですね、しっかりと活用を使っていこうということで、あくまでも利子部分のみではありますけれども、これを使っていこうということになります。世界銀行が試算した今後10年で必要なウクライナの復興資金4860億ドルということになりますので、まあ、利子だけではちょっと足りないという状況になっており、ウクライナは資産自体の没収を求めておりますが、まずはロシアの資産から出てくる利子収入について使っていこうという、まあ、こういった話になっています。EU に没収を提起してきたアメリカ、まあ、今後ね、そのあたりの没収っていう話がどうなっていくのか、そこまで踏み込んだ時に、ロシアがウクライナ侵攻というものからさらに戦線が拡大していくのかどうか、そのあたりもね、注意してみなければいけないところかなと思います。はい、ということで、本日も皆さん新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。今日ね、5月10日は金曜日ですので、ラジ歴本体の方も配信日となっておりますので、そちらの方もぜひお楽しみいただければと思います。はい、それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。